それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書1章20節から21節までです。それでは拝読いたします。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。はい、それでは神の恵みとしてのキリストの権限と復活と題しまして、白賀先生の説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞご覧ください。はい、1月最後のね、聖日を迎えまして、もう1月もね、残すところ今週わずかになりました。新しい年を迎えてということでしたけれどもね、もう1月ね、皆さん終わりますね。昨日はあの少し雪も舞ってですね、寒さを感じる一日でしたけど、雪が降るとね、子供たちは大喜びでね、ちょっと歩いてるともうはしゃいでましたね。本当にあと犬もはしゃいでましたが、寒い中ね、皆さん来ていただきましたけれども、今日もまたあのペテロ書をね、皆さんともに学んでいきたいと思ってます。で、今日もあの20節と21節をね、今読んでいただいたんですけど、改めてね、今日またこの内容を皆さんにお話しするわけですが、20節と21節もね、人生はかなと思うような内容ですけど、もうね、一応終わらそうと思って今思ってますけど、どうなることや。皆さん今日ね、ご紹介させる箇所もそうですけども、ちょうどこのペテロ書のね、今、お読みしたところからちょっと前の17節ぐらいからゆっくりお話しさせてもらってますからね。特に17節、18節、そして19節までね、来まして、今日20、21となりますが、このあたりの箇所はね、本当に私たちが立ち止まってね、もう一度、とてもある意味ではね、ある意味では基本的なことかもしれませんが、しかしそれがゆえに意外とですね、その真実をね、なかなか掴みきれていないような内容があってですね、もう一回ゆっくり立ち止まりながらね、学ぶことの意味を感じる箇所でもありますね。今日のこの20節21節も実は2節ではありますけどね、とても大切なことをね、いくつか語っておられましてね、でそのこと一つ一つを取り上げていけばまたとってもね、時間がかかるかなと思うような内容であります。まあ、そんなことも思いますけども、まあとりあえずどこまでいけるかと思ってやりましょう。ね、はい。まあ、それはそれとして、昨日はね、見てらっしゃらないと思いますけど、オーストラリアの全豪オープンというね、テニスの大会でね、日本人 の、 大坂なおみ選手が優勝しましてね、全米と含めてね、いわゆるグランドスラムというね、大きな大会がテニスに4つあるんですね。全米で、今回全豪、オーストラリアですから、あとフランスでありますね、全仏というのがあります。そしてもう一つがイギリスですね、本場全英という、この4つがいわゆるグランドスラムと言われているね、大きな大会で、特にこの前衛はね、皆さんは聞いてるかもしれませんが、一般にウィンブルドンというふうに言われている大会ですよね。ウィンブルドンで、それぞれのコートが違うんですね。ウィンブルドンというのは芝生のコートであって、それからフランスの場合はもう土なのかな、ちょっと 私も詳しいことは分かりません。ちょっと若干このコートの質が違うね。ですから、まあそれぞれの大会によってね、得て増えてがあるのかもしれません。しかしこの4つを全て制覇するっていうのがね、やっぱテニス界の中では最もね大きな業績ということになりますが、まあ、その中で2つをね、まあ、この度取られたのでね、世界ランキングもいきなり1位になりましたね。またこの後どちらが先か知りませんが、あと全仏と全英があると思いますけど、まあ、特にウィンブルドンなんか優勝しますとね、これはもう本当にテニス選手の夢みたいですね。で、センターコートとなるんですよ、ウィンブルドンね。このセンターコートに立てるのはベスト8にならないと立てないのかな、うん、それまではもう他のコートでするわけです。ですからね、このセンターコートに立つっていうのはもうね、テニス選手の夢、今あんな風になってますけど、松岡修造選手もねセンターコートに立ったことがあるんですよ。まあ、何のキャラクターなのかよくわかりませんがね、まあ、とにかく彼女もね、テニスをやってセンターコートに立ったときはもうものすごい小躍りして喜んでますよね、勝った時はね。まあ、それぐらいやっぱ憧れなんですよね。まあ、これから先まだ21歳ということでね、どれだけ伸びていくのかわかりませんけど、まあ、一つ幸いのことは世界もちょっと今ね、選手がこういい選手がちょっと境を超えた、これ羽坂駅みたいなところにね、大阪選手が現れたということでね、非常に楽しみです、ね。まあ、そんなことで明るい話題もありました。まあ、しかしね、1月明日から通常国会が始まりますけどね、日本はこれからどのようにね舵取りをしていくのかね、おそらくまた国会でいろいろ議論されるでしょうが、とてもね深刻な時を迎えてますね。先日ロシアとの関係もね、北方領土問題、まあ、これで安倍総理とプーチン大統領ね、25回目ともなる、ね、会談が行われまして、まあ、一体どんなことが決まったのかなというね、まあ、そんなことでありますが、まあ、これもね、もっともっと世界を俯瞰的に見ないとね、見えてこないさまざまなるものがありますのでね、まだこれはまたね、皆さんにお話したいと思いますが、日本もね、新しい年号をこの度迎えますので、なんか私聞くところによればね、皆さん2月の24日、平成のね、御代が終わるということで、天皇陛下、今の天皇陛下ね、在位30周年の式典があるでしょう。で、その24日のね、日曜日だと思います。日曜日の式典を、まあ、されるということが決まっておりますので、なんかその日に向けてですね、祝日ではないんだけどね、日本全国で日の丸をね、ぜひ国旗を掲げましょうというね、まあ、そういう運動を展開している人たちがいるみたいです。で、それをちょっと聞きましてね、ああそうか、24日、特に祝日ではないんだけどね、まあ平成の御代が終わるという中でね、その在位30周年の記念式典を行う日にね、本当に日本中、日の丸を掲げるっていうね、あ、これは素晴らしいことだなと思いましたので、ぜひそのこと、誠実でもありますからね、検討したいなと思ってますけど、しかしこれ皮肉なのかね、その日に同日ね、沖縄ではいわゆる辺野古移設問題のね、住民投票を行うと、これどうして重なってるのかね、どっちが先だったのか知りませんがね、まあ、それが行われるということで、非常に何か、因縁を感じますよね。で、その中で記念式典の中でね、私も知ったんですけど、天皇陛下、皇后陛下が作られた歌があるそうですね。作詞が天皇陛下、作曲が皇后陛下です。へー。で、その曲をあるプロのね、沖縄出身の歌手が歌うらしいんですよ。なぜ沖縄出身かというと、沖縄のことを思って歌った歌だそうですね。ですから、まあ昭和天皇の時からこの沖縄というのは日本にとってね、やっぱ特別な位置にあってね、まあ、当然本土決戦をした唯一の場所であると。ですから昭和天皇は本当は最後沖縄に行きたかった、慰霊のために。でもそれを果たせなかったのでね、やっぱそのお父さんの夢をね、どうしても果たしたいというのが今の金城陛下の思いだったんですね。で、やっぱり沖縄に、まあ、皇太子時代からもね、実は足を運んでらっしゃいますけど、まあ、天皇陛下になられてからも何度かね、沖縄に行かれて、やっぱりその沖縄の痛みというものをね、本当に感じてらっしゃる。その中からね、そういう歌をもう作られたというの、私も初めて知りました。まあ、私一見一時ですね、お話を聞いたときに、まあ、今の金城陛下のお部屋、書斎があるんですけど、そのいろんなこう本がね、当然そこには並べられてるんですけど、一番多い本がね、 沖縄の本、沖縄に関するね、まあ、歴史文化その他諸々のね沖縄関連の本が一番そのたくさん書斎にあるんだということを聞いたことがありましたね。ですからやっぱりあのそれだけ沖縄のことについてはね心を砕いてらっしゃるんだなということを、ね、すごく感じますね。まあ、しかしそういう思いとは裏腹にね、まあ、沖縄の現実はなかなかこう変わらない、むしろねあまりいい方向に行ってるとは思えないね、まあ、そんな状況の中でね、その日本の状態はやはりね旗からね海の向こうから微笑んでる勢力もあるでしょうしね、まあ、あと皆さん何といっても心配なのがね隣国韓国との関係でありますよね。とうとう日本が敵国になってしまいました。この度の防衛白書でね北朝鮮と北朝鮮の軍隊に対するね彼らは敵であるというね白書に毎回書いてあった北朝鮮が敵だというねこの表現を韓国の国防省が削除したんですね。だからもう韓国が始まって以来北朝鮮が敵でなくなったんです。そしてそれまでは友好国として同じ価値観を共有する日本という表現があったんですけどこれが丸々消えちゃった。ですからとうとう韓国ここまで至れるかというね、とうとう国防白書に北朝鮮が敵でなくなり日本が友好国でなくなりました。おそらく3月1日のね独立運動100周年というのがこれからあります。なんとこの 3.1 独立運動というね当時日本の統治下にあった韓国民がね朝鮮半島全土で起きたね独立万歳運動というのがありますから、これが1919年に起きましたからちょうど100年になりますね。でこの100周年を当然まあお祝いするんですけどもうすでに南北共同でやりましょうということなんですね。ですから南だけではないんです、北と一緒になってね 3.1 独立100周年のお祝いをするということでねもうすでに共同委員会を作って、南北で話し合ってるということをね皆さん知ってるかどうか。ですからもう一回100周年経って南北今分かれてるのにね体制も違うのに南北が反日で一つになって100周年をお祝いしよう。もうこれは明らかにですねもう不穏な動きとしか言いようがないけれどもねもう大変な状態になってる。それをね日本人はどこまでねその理解できてるんだろうっていうのはね私は非常に不安に思います、ね。まあ、そんな中で、韓国の観光客それ自体はね決して減ってるわけじゃない。ですからまあ左派的な文化人はね、まあ、政治的なこの問題外交的歴史的な問題はあるけどね民間人の交流はね今後も続けてもっとやっていくべきだしねあるいは民間レベルではあまりこういう問題にね巻き込まれないようにいわゆる韓国に対する反感嫌感嫌感というのは嫌うという意味ですよね。反感とか嫌感という感情をね煽ることはしないようにと言ってね、まあ、左派の文化人は言ってますけどしかし彼らの話もおかしいなと思うんですね。もし韓国の民間人がね日本に対して非常に親日的だったらねムン・ジェイン政権の支持率は一気に下がるはずでしょう。なぜあのふうにマスコミがね全て反日になるのかといえばそれを読む喜ぶ人がいるからでありましてね民間人が反日なんですよ。だから政治が動いてる、ね、民間の交流は全然問題ありません。そんなことありません。韓国の民間の人たちが一般の人たちが実はどんどんどんどん反日になってる、これが私は深刻だと思います、ね、でこれがやっぱり教育の結果です。ですからね教育というものは時間がかかるとは言うけれどもねしかし時間を経て必ず実を結ぶという点で考えるとね、まあ、20年来の反日教育の結果です、まあ、中国もそうですから。ですから日本もねもう一回その教育を見直すっていうことは大事なことではないかな、まあ、すぐねあの結果が出るわけではないけれど10年20年の先を思えばね今の若い人たちにぜひ正しい、ね、歴史というものをねあの学んでいただきたいなということをね、まあ、つくづく思いますね。で私たちの世代は決してそういう教育を受けてないわけではそういう教育を受けてるわけではないかもしれませんがねあのもう一回皆さんもね歴史を学び直すということもね一つ大事かもしれない。今年は皆さん知性を開くということですよ。歴史を学ぶ皆さん歴史の中には皆さんの知り得ないね本当に隠された真実があるんだということをね私はもう感じますね。皆さんにご紹介したあの藤原道親というね、後鳥羽上皇に仕えたその方のお話もそうですけども、まあ、あの場に行かなければとても知ることもできなかった内容なんですが まあ、あのあといろいろね、私も何を導かれたか、あの後鳥羽上皇のことを知るにつけね、いやーもう歴史のね中にね、後鳥羽上皇承久の乱、これしか知りませんでした。後鳥羽上皇ってすごい人なんですね。それが最近分かりまして、ね、ちょっと私も歴史に対してもう一回あの学び直してみたいなと思ってます、ね、日本の中に流れるね、歴史の脈々たる何か命というものをね、感じることもできるね、そういう年にしたいな、こんなふうにも思ってます。まあそんな意味でね、皆さんと共にあの今年はね、いろんなことを学んで、いろんなことを身につけてね、いろんなことを見る目をね、養ってほしいな。はい、まあそこで聖書を学ぶに際して、ね、ちょっと私昨日たまたまでかとね、調べてみたんですね、辞書で。勉強ってどういう意味なのかな、改めて。で、勉強するってどういう意味なのかなと思って辞書で引いてみますとね、ああこういうことかと思って考えさせられましたね。勉強というのはね、物事についての知識や見識を深めたり、特定の資格を取得したりするために、今まで持っていなかった学力、能力や技術を身につけること、と書いてあります、はい、つまりまず物事についてな、ついての知識や見識を深める、まあ、これはちょっとよくわかる話ね。物事についての知識、見識を深める。しかしその後がね、ああそうかと思った。特定の資格を取得したりするために、今まで持っていなかった学力、技術を身につける。ああこの変者がね、勉強というところで加えたこの言葉に私、あなるほどなと思ったの。特定の資格を取得したりするためにと書いてある。つまり勉強というのはですね、その目的が資格を取るとか、仕事に有益であるとか、あるいはもしかしたら大学に行くために必要であるとかね、何かね、資格、あるいはそこに入るための資質、あるいは何かを伸ばすためのスキルですね、技術、こういうものを得るために新しいものを身につけることを勉強というんだ。まあ平たく言えば勉強というのは結局この世の中の処世術として必要なこととして与えられる。わかりますか。だから資格のための勉強します、受験のための勉強します、出世するために勉強します、昇進するために勉強しますということはあるんです。だからその目的が私たちの、ね、人生の中で、まあ、非常に短いかもしれないけれど、資格を取るとか大学に受かるとか、まあ、高校に受かるとか、それから昇進するとかね、そういうある種の目的の中で新しいことを身につけなきゃいけないという必要に駆られてやることなんです。わかりますか。だから例えば資格なんかいらないとさ、勉強しないね、昇進に興味ありませんとさ、勉強しなくて、大学行きませんとさ、大学受験の勉強しませんから。ところが皆さん、学問というのはそうじゃないんです、ね、私が最初にこの聖書研究会に大学の時に導かれた時にね、私の先輩から言われたことですよね、聖書を学んでる時にね、もうそろそろ私帰らないといけないですと言ってね、なんで帰るんだって言ったら、いや明日授業があるね、そうか授業があるんだ、ね、授業があるのはいいんだけど、なんで帰るんだって、いやそれは授業の前にちょっと勉強すぐないといけないからって言った途端にね、この先輩がまだ勉強してるの忘れもしない一言です。まだ勉強してるの。私がえ、まだ勉強してるってどういうこと、勉強しないといけないでしょ。ダメだね君は、大学生にもなって、大学に入って勉強するものじゃないよ。大学は学問すると思う。すみません、私何のことかポーっとしておりましたけどね。ほら次の瞬間先輩が頭をポコーと叩いて、勉強と学問も分からずになんて言われてね。18歳ですよ皆さん、もう私帰って辞書引いたよ。でもね、その時も先輩が教えてくれたのはね、勉強というのはね、何かの目的のために強いてすることだ、 だからね、抵抗があるんです、勉強することに。ね、高校受験がやってくる、希望の高校に入ろうと思ったらこれをしなきゃいけないと思って勉強するでしょ。だから抵抗があるんです。しかし入るためにはしなければいけない、これが勉強なんですね。ところが学問はそうじゃないって言うんです。はい、辞書を引きましたら学問公開。学問とは今まで知らなかった知識を教わり覚えること。そこに何の目的もないんです。ただ今まで知らなかった知識を教わり覚えることね。そして次に基礎から、基礎から積み重ねられた体系的な専門知識を学ぶこと。なるほど、これを見てね、そうだ、大学ってやっぱりそういうとこだなと思いましたね。皆さん、大学というところは今まで知らなかった知識を教わり覚え、そして基礎から積み重ねられた体系的な専門知識を学ぶんです。確かにそうだなと、ね、法律っていうものは確かに法律としてね、理解すること、皆さん法というのはこういうものです、ああいうものです、あるけど、確かに大学というのは法とは何かという根本的なところから、基礎から始まるね。なぜ法が必要なのか、法はどこから始まったのかっていうね、法律の体系論からずっと勉強します。 なるほどな、そうだったなと思う。法学概論というのがあるんですよね。法学部分、そしてどうして今のような法体系が出来上がったのかということを、このね、体系的に学んでいる。大学に行けばきっとそういうことになるでしょう。歴史を学ぶときもなんか暗記してね、年号を覚えるんじゃないと思いますよ。歴史の中にだから歴史学というものをね、ちゃんと勉強する。まあ歴史学といっても歴史を見る視点によっていろんな学問があるでしょうかね。まあそういうことなんだなというね。ああそうか、だからね、皆さん学問するということは何か資格を取るためじゃありません。皆さんの見聞を広め、知識を広める、そしてさらにはそれが基礎から体系的なものとして学ぶ。じゃあ皆さん、聖書はどうですか、勉強でしょうか、学問でしょうかと考えた場合、皆さん聖書を学ぶことで何か資格がもらえると思ったら同じけえ、どんな資格をもらえるんですか。それは最も最も大きな贅沢である、欲望でやる、神の国に入るという資格だ。こんなことを考えちゃったらダメなんだ、ね、聖書を学ぶことは勉強ではない、はい、体系的な学問として基礎から学ぶことになります、ね、そこで私さらに調べまして、内村先生が聖書は読むものじゃないよ、聖書は研究するものであるとこうおっしゃった。聖書は読むものではない、研究するものだとおっしゃったということを聞いて、じゃあ研究とはどういう意味なのかなと思って、ちなみに辞書で引いてみました。やっぱりこれいいな、我々はやっぱ聖書研究ですね、はい、研究とは何か、問題となる事柄についてよく調べて事実を明らかにしたり、理論を打ち立てたりすること。物事を学問的に深く調べたり考えたりして事実や理論を明らかにすること、またその内容、こういうこと自体が皆さんパーッとちょっと煙が出るような感じですか。まだ皆さん、あの研究とか学問の入り口の話してるんですよ、はい、研究とはこれ問題はね、研究というのはね、問題となる事柄がないといけない、つまり何か問題があるということです。例えば皆さん聖書を読むとね、この聖句はどういう意味なんだろうか、ね、こことここの関係はどうなっているんだろうかという、ある種の問題意識というものが生まれて初めて研究が行われる。聖書をただ単にね、信じるものとしてもう読んで終わりじゃないんです。どうしてこういうことなの、何を神様言おうとしてるんだろう、これはどういう意味なんだろうという問題意識があったとき初めて研究心が起きる。そういう問題となる事柄というものがまず出てきた場合にね、 その事柄についてよく調べること、その事柄についてよく調べて、そして事実を明らかにしたり理論を打ち立てるということなんです。研究という。だからもう皆さんが直面した聖書の中にある問題点がもしあるとすれば、その問題点をまずよく調べることから始まります。そしてそれを解くためには理論を打ち立てなければいけない。その理論というのは事実や理論が学問的に深められたものでなければいけない。学問的というのはどういうことか。学問というのは体系的な知識ですね。基礎から積み上げられた体系的な知識によって深められて理論立てされることを研究という。わかりました？皆さん、聖書研究とはね、一つの聖句を取り上げたならば、それを問題とする意味をまず明らかにして、なぜこの聖句を問題とするのかという気持ちを皆さんの言葉でまず一般に定義して、こういうことだからこの聖句は問題です。そしてこの問題を解くためには、これこれこういうふうな聖書のね、旧約聖書から続く事実を列挙しながら、それをさらに体系的な知識として理論立てて発表するのが研究発表。ということで皆さんね、聖書研究会というのはそういうことなんだと思うからね。内村先生がやはりね、聖書を研究するというふうにおっしゃった理由はね、そういうことなのかなでね、改めてね、思いますと、やっぱり私たちもね、こういう研究するという姿勢をね、忘れてはいけないなと思いましたね。とても大事なことだな。で、今言ったように理論として、あるいは事実の積み上げとして、それを体系的に理論化しなきゃいけないということは、当然これは皆さんもっぱら知性による作業であるということが分かります。全てとは言いません。だから本当に皆さん知性というものをね、研ぎ澄ましてね、聖書の文言一つ一つにね、向き合っていくということがどれほどこの聖書を学ぶ上で大事なことなのかという改めて私は感じました。こういうものをあまり価値を置かない人たちがいることはもちろんそれはそれでいいんだけど、ね、私はそうではないと思いますので、ぜひこの聖書をね、皆さん研究して、研究し尽くしていくね、そういうふうなことでね、学んでほしいな改めてね思いました。そしてまたこういうちょっと辞書の言葉ではあるけれどね、改めて研究って一般にねよく使う言葉かもしれないけど、あ、こういう意味なのかっていうのを思うとね、何か自分自身をね、やっぱり学ぶ姿勢というものをね、見つめさせられる気もしましたので、ちょっと紹介させてもらいました。はい、じゃあそういうことで皆さん研究しますよ。はい。じゃあ皆さん今日の研究対象の20節と21節。はい、じゃあ今日皆さんね、説教のタイトル。はい、研究の結果題目はですね。神の恵みとしてのキリストの権限と復活と題してお話していきたいと思います。おそらくね、ちょっと皆さんこれ全部今日本当にお話しできるかどうかね、わからないなと思っているので、ちょっと難しいかもしれないなと思いますから、もしその場合はまたね、2月もう一回ね、時間を取りたいなと思います。で、まずね、今日この神の恵みとしてという言葉を最初に起きました。やっぱり私たちはね、この恵みというものを何よりも忘れてはいけないと思います。そしてこれからお話することもね、実は神の一方的な恩寵、恵みというものがあってもたらされているものであるということはね、はっきりと冒頭お話しておきたいと思います。じゃあ一体神の恵みとして何が私たちに与えられたのかということが今日の大きなテーマでありますね。で、この著者は何を言っているのかということをもう一回ちょっと原文で触れてみたいと思います。まず20節を見ていただきますと、20節にこうありますね。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。はい、ここにあります。現れてくださいましたっていうことが、当然このキリストが現れた、権限されたということになりますね。 はい、まず一つ目にこう言ってるんです。キリストが現れてくださったんだ。キリストが現れてくださったっていうことは、もっと具体的に言えばイエス様がこの地上に来てくださったことだと言ってるんです。つまり著者は何と言ってるかというと、なんとイエス様が私たちの前に現れてくださった、そのことがどれほど大きな恵みなのかとまず語っているんですね。で、さらに言えることは、その現れてくださったことが、はい、どう書いてあるかというと、あなた方のためにという言葉で語られていることです。はい、このあなた方というのは、当然これを読む読者でありますが、当然読者を超えてですね、キリストにある信仰へと導かれた、ね、私たちを含めて語られていることだ。つまりイエス様を信じた者にとっては、イエス様がこの地上に現れてくださったことがどれほど大きな出来事だったか。はい、でもその現れてくださった言葉を変えて言えば、まさにあなた方のためだったんですよ。キリストを信ずる人たち、それはイエス様が現れてくださったから、私たちはイエス様を知ることができたし、イエス様が来てくださったからこそイエス様を信じることができたと言えるんだけどね。しかしそれを結果から見れば、あなた方がイエス様を信じることができるようになったのは、あなた方のためにイエス様が来てくださったからですと言っている。ここは分かりますでしょうか。つまり私たちが贖われたっていうことはイエス様なしにはありえないんですよね。だから私たちから見れば、イエス様が来てくださったことによって私たちは贖われたんだと言えるんだけど、しかしこれを視点を変えるとね、あなた方の贖いのためにイエス様は来たんですよ。そして当然イエス様を受け入れなかった人たちも当時はいたわけでありますから、そう考えてみると、あなた方のためにこそ主は来られたのです。そうでない人たちのためではありません、というようなある種の強調を、ここであなた方のためにという言葉で語っているんですね。もちろんイエス様は全ての人のために来られたので、贖われた人たちだけのためということではないけれどね。しかしイエス様の権限というものが、キリストの権限というものが神の御心として理解されているのは残念だけど、キリストによって贖われたと思っている人たちだけですから。全ての人のために来たんだけど、全ての人には分かっていないんだ。分かっている人のためだけだという表現も、これは決して間違いじゃありません。だからあなた方のためにイエス様は来られたんですよ、ということをここで語っている。だからまずね、このペテロ書の中で私はいつも言います、皆さん信仰の基本というものをですね、出発点というものをペテロ書は改めて私たちに思い起こさせてくれるんだ。私たちは当然のことのように受け取って、時とともに何かね、忘れ去ってしまっているかもしれないけれど、よくよく原点に立ち返れば、私たちが贖われたことの恵みをね、ついつい忘れてしまうんです。皆さんのためにイエス様が来られたんだということをどれほど感じながら信仰の中で皆さん生活を送ってますか。それをもう一回思い起こさせるね。あなた方のためなんですよ。イエス様が現れたのは神の栄光を表すためでも、ご自身の威信を示すためでもなく、ただ罪に苦しむあなた方を救うためでした。神の名誉のためでも、キリストの誉れのためでもないんです。だからイエス様は自ら自分は高い位置にいることをあえて良しとされずね、しもべの体を持って現れてはありませんか。それはそこに通じるわけですよ。だからまずね、私たちが一番に思わないといけないことは、私のために主が来られたんだ、私の贖いのために主が現れてくださったんだ、この事実をもう一度思い起こすことだと。 そして皆さんね、そのあなた方のために、
はい、
権限されたと言われるイエス様のこの出来事がね、それがその前にちょっと遡りますけど、天地創造の前からあらかじめ調べていましたと言って、皆さん、聖書が説く歴史観というのはね、はっきりとしています。神の天地創造から始まる歴史です、ね、そして皆さん、聖書で学んだ通り、神の天地創造から始まり、そしてエデンの園が作られ、そのエデンの園で最後にアダムとエバが創造されたけれどね、結果的にはそのアダムとエバが神の戒めに背いてしまって、堕落の歴史が始まりました。しかしこの堕落の歴史をそのまま放っておくことを神様はなさらないんです。したがってあまたの預言者を使わしながらね、必ずあなた方を救うという預言の言葉を残しながら、その約束を信ずる民をね、特別に選民として選び招きながら、その神の民にやがて私の独り子を送るという、その約束をしておられた。その約束のお方、御子がまさにあなた方が知っているナザレのイエスであるという、これが歴史の、神の歴史の真実であるということでしょ。じゃあ神様はこの一人の御子を使わすことをいつ決めたのかという、そこで皆さん問題になるのがこの箇所ですよね。天地創造の初めからとか言ってます天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、はい、ここがとても今日の一つのメインであります。皆さん、こういう言い方をしますね、はい、ここ何を言ってるかというと、潜在のキリスト、潜在のキリスト、あるいはキリスト潜在論、こういう考え方があります。で、今日はね、ちょっとこの話をね、皆さんに伝えていきたいと。実はこのペトロのこの手紙の今日読んでいただいた20節に、このことの根拠になる聖句として取り上げられることが多いから、ちょっとここを今日ね見つめたいと思いますけど、皆さん、明らかに今読んだ箇所を見ると天地創造の前からと書いてある。天地創造の前からあらかじめ知られていましたがと書いてある。皆さん、天地創造の前から知られていたという、この知られていたのは誰のことですか。で、当然これはキリストがと書いてあるでしょ。するとね、天地創造の前から知られていたキリストが、キリストはあなた方のために現れました。いつ？この終わりの時代に。ということはね、どういうことかと言いますと、これもいいですね。はい、天地創造の歴史の始まりがあるとしてね、そこから歴史が、はい、流れてきました。そして終わりの時、終わりの時代と書かれてある内容ね。この終わりの時代と今書いてありましたね。終わりの時代で、キリストはいつ現れたのか。 いつ顕現されたのかというと、ここですね、終わりの時代に現れてくださいました。誰のために？あなた方のために、ね、これ顕現、じゃあ皆さん、このキリストが現れてくださったのはこの終わりの時代ですが、じゃあキリストって一体どんなお方なのか、つまりキリストとは一体どんなお方なのかっていうことを神学的に語る内容をキリスト論と言います。皆さん大丈夫ですか？研究してるんですよで、ここで書かれていることは、天地創造の前にキリストがいたと。ありますか、皆さん。天地創造の前にキリストはいて、この時代をずっとキリストはいたけれども、何ですか、隠れていた。そして終わりの時代に初めて現れた。で、これをキリスト論というところで皆さん考えてみたときに、ちょっとこれ皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、これをキリストの受肉と言うんです。もうどんどん難しくなってきましたよね大丈夫ですか？皆さん、これね、一応知っておかなきゃいけないと思って今話してますけど、一般にキリストというお方は2つの性質があるんですよ。つまり人としての性質、それは何て言うんですか、人生と言うんですね。人生楽あるわって人生じゃないですよ。人の性質としての人生、英語で言うと humanity。 ところが人にしてただの人ではないんですよね。イエス様は人ではあるけれども、実は同時に神の御子、しかしさらに言えば神そのものでもあられるという理解もありますね。つまりそれが神性です。だからキリストにはね、ちょっとごめんなさい、上に書きますけど、人生と神性とが宿っている。で、この人としての性質っていうのは、我々と全く同じ、ナザレの大工の子としてお生まれになられたあのイエス、すなわち私たちと同じ体を持ち、ね、言葉を語り、食事をされ、ね、そして共に語り合うことのできるお方です。で、このお方の人生は何年ですか？今度はその人生です。何年？そうでしょ、十字架に亡くなるまでの間、33年の人生を歩まれたでしょ。つまり人としてのイエス様の生涯は33年。でもイエス様はそれで終わってるんですか？キリスト教会は変わらずして今のイエスは生きておられるね。つまりこの人の姿として現れたのはわずか33年だけれど、それはあくまでもイエス様が神の御子として私たちと同じ人の体をまとって来られたんだと言ってる。だからこれがさらにいけば、イエスは見える神ですね。わかりますか？もてば神ご自身のね、受肉されたお方というの。ところが
父なる神とイエスが一緒ですかと言われるとこの話がおかしくなるから、それは違うと言わざる。そこでまあ話がさらにおかしくなるのはね、三位一体の話になっていくわけです。父と子と聖霊という話になる。
でこの話は今日はちょっとやめますよ。混乱するだけです。なぜ混乱するのか、ね、混乱するようになってるから。
あの三位一体を聞いて混乱する人が実は
極論するけど、三位一体を聞いて混乱する人が聖書が分かってる人。三位一体を聞いて納得する人がは聖書があまり分かってない。話戻すけど、だからキリストという方がこういうね人生と神性をまとっているということはまず知っていただきたい。で特にねこの人生というもの、人としてのイエスを強調するときに聖書は特にイエスと表現する。ナザレのイエスと書く。ところがね、受肉したイエス様は人でありながらもその性質はまさに神の御子としての神性のお方ですから、我々人間とは全く違う。つまりメシア、救い主ですよね。その意味でこの神性を強調するとき、私たちはイエス様のことをキリストと呼ぶ。だからパウロは完全に使い分けてるよ。私のね、私の罪をあがなうまさにメシアとしてのイエス様を紹介するときには必ずパウロはキリストイエスという表現をする。あるいはキリストと言ってる。しかし人として生まれてこられたイエス様のことを語るときは、あのナザレに生まれてこられたイエス様って語るときには主イエスと言ってるんですよ。まあ、それを一つにするとイエスキリストでしょ。だからイエスっていうのはこの人としてのイエスという性質が強いということであって、全く人と同じという意味ではちょっと語弊があるけどね、そういう性質をイエスという言葉で表現し、神としての性質をキリストという表現でイエスキリストというふうに我々は呼んでいるんですね。やっぱり今日はもうここだけですね。
皆さんここまで分かりますか？なんとなく分かりますか？でね、このペテロ書が言ってることは、そのキリストの霊は、受肉する前のキリストはどこにいたのかということ。つまり神の性質を持った、ね、イエスという方は、人間でありながら人間とは全く違わなければいけないでしょ。救い主なんだ。私たちは普通のまさに罪人としてね、この生まれて肉を持って生まれてくるんだけど、イエス様というのはそういう方ではないわけでしょ。罪なきお方でしょ。ですからこのお方が生まれてきた、その事実はマリアの腹から生まれてきたということで我々は知っているけど、でもそのイエス様の本質はマリアから生まれてきたというね、私たちと同じ様で生まれてきたということにあるのではありません。という、もしそれが本質であれば私たち何も変わらないんです。ただ親が違うだけである。そうでしょ。マリア様がどんなに信仰深い乙女であったという言ったとして、私の母がどれほどんだったとしてもね、その違いはあってもう同じ人です。でもイエス様が違うのはもっと本質的な部分でしょ。それは神の子である。それを聖書は聖霊で身ごもったと書いてある。これがイエス様の我々と全く違う特異性でしょ。じゃあそのイエス様は一体ね、受肉される前どうだったんですか。
これがね、皆さん本当に難しい話だけど、キリスト教ではこのイエス様は神と共におられたんですよと説いてる。
キリストはね、神と共におられたんです。父と子は共におられたんです。だからイエス様はこうもおっしゃった、私はアブラハムよりも前からいるのである。神と共にいたから神の天地創造も全部見てきました。
アダムが堕落するのも、ノアが箱舟を作ったのも、アブラハムが信仰の父となったのも、すべて私は前からいて見てきました。だから私はアブラハムよりも前からいるのである。さらにヨハネではロゴス、イエスというものを説きます。つまり言葉です。ロゴスというヨハネで見ると言葉と神の関係が書いてあるでしょう。神は言葉であった。言葉は神と共にあった。この言葉が世の光となり、やがてイエスになっていくわけだから、やっぱり神と共にいたんだ。わかりますね。そうするとね、イエス様という方は天地創造のその時からいたんだということになるんだけど、ただね、このペテロ書の表現はその前からと書いてある。さあ、前からという意味はどういうことかというと、天地創造される前には誰がいましたか。で、神様しかいない。つまり天地創造の前からという表現を使うことによって、キリストは神と共におられたお方であり、神そのものである。つまり作られた存在ではないということが言いたい。被造物ではない。もっと言えば、神によって作られたアダムとエバとは違うということになるんです。この辺からね、話がね、少しね、大変ですね。大変になってくるでしょ。まあ、こういう神学論を話するのも一つね、皆さんいいんだけどね。でもまあ、ちょっとね、頭の体操だと思ってくださいね。はい、で少し途中はしょります。結果的に、キリストは天地創造の前からいた。いいですか。神と共にいた。ところが神様はどう思ったかというと、人間が堕落し、贖いが必要であることをすでに知っておられた。これがどういうことになっていくかというと、ここにあるね、表現をね、天地創造の前からあらかじめ知られていましたというこの表現をどう取るかなと。あらかじめ知られていたということは、天地創造の前からあらかじめ分かっていたという。で、分かっていたということがキリストとの関係でどう結びつくかというと、キリストという方は何のために現れなきゃいけなかったんですか。贖いのためでしょ。ということは、天地創造の前からキリストが知られていたという表現はね、キリストが来ることになっていたということになるんです。もっと皆さん言いましょうか。堕落がなければメシア必要なんですか。もし堕落がなければキリストは来ないといけないですか。来なくていいんですよね。でもキリストがあらかじめ知られていて、あらかじめ予知されていて、しかもそれが天地創造の前からとなると、神様は天地創造する前から贖い主がいるということを知っていたということになる。そこのところ皆さん分かりますか。すると天地創造する前から人間は堕落すると思っていたということ。ね、だから細かいこと言いますけど、実はこういう観点に立って、本来のね、本来の神様のご計画としてですよ、アダムとエバが堕落することも神の予定であったと説く神学もあるんです。だから蛇が誘惑した結果、エバが戒めに背いて木の実を取って食べたと書いてあるけどね、でもあれはね、ある意味でね、神の予定である。だから狡猾な蛇をエヴァの元に置いたんであるしね、エヴァがどんな風に言い寄ってもね、どんな風にこの拒絶してもね、それを飲み込むほどの狡猾さを持った存在をどうして神様エデンの園に置いたんですか。それはエヴァが一度それによって堕落するということが 予定としてあった。じゃあなんでそんなことを予定神は予定されたんですかと聞くとね、まあ、そういう立場に立つ方たちはどういうかというとね、その代表的な答えの一つが、人は病気になることで健康のありがたみが分かるんだ。つまり一度、ね、一度本当の意味でのエデンと言われる喜び、幸福、幸い、こういうものを享受していながらもね、そうでない状態を知っておかないと、人は幸福や喜びの価値が分からないんだというんです。だから私たちが健康を失った時、初めて健康のありがたさを理解するようにね、アダムとエヴァも一度本来神と共にいるエデンの園の喜びがこんな素晴らしかったんだということをね、より深く理解するためには、それを一度失わせる必要がある。わかりますか？人はいろいろ考えるね。ね、今回年頭の道吉君が引いたおみくじじゃないけど、神は人をまっすぐに作られたの。人は何かと複雑に考えるものだって、ね、こんなに複雑なんでしょうか、神様の理想は。私はそう思いませんよ。さあ、そこでもう今日これでね、皆さん結論しないといけない。で、なんでこんな表現になってるのかと。皆さん今日この20節を普通に読むとね、天地創造の前からキリストが知られていたということになるから、天地創造の前からキリストが知られていた、つまりキリストは贖い主として、贖い主として天地創造の前から予定されていた、つまり堕落ということが起きることを神様は天地創造の前から知っていたという話にもなるんです。確かに。ただそのキリストを送ることは神様がいつかと決めないといけない。それを決めたのがこの終わりの時代です。この終わりの時代というのは一つの表現だって、時代が終わるわけじゃありません。神様がメシアを送る時のことを終末というんだ。終わりの時代、ね、だから終わりの時代というのは、皆さんのイメージとちょっと違うのは、キリストが来る時代のことを終わりの時代と聖書は表現するね。そこで神様はそのキリストを必ず送るということをすでにご計画の中にはっきりと持っていらっしゃった。そのご計画の中でキリストを送る時がなんと来たんですよということをまず言いたい。しかもそれが来ただけじゃなくて、その来られたキリストを本当に受け入れた者たちがあなたたちだけだということ。とすれば、あなた方のために歴史を超えてキリストは来てくださったんですよ、あなた方のために来られたんですよということを思い起こさせるためのこれは内容。いいですね。しかもあなた方のために来られたキリストはいつから準備されたのかというと、実は実は神の天地創造の前から決められてた。もう歴史の初めからあなた方のためにキリストが来ることが決まっていたという、ものすごい歴史観をここで話している。ピンときますか？それを聞いたら、あ、歴史はね、神の歴史はね、キリストを送るためにあった歴史は、なんと私たちのためにあったんだということになるでしょう。だからこういうことは、あなた方は神の摂理歴史の中心的存在である。こういうね、恵みをあなた方は受けているんですよ、そのことを忘れてませんかと呼びかけているんです。ここはちょっと分かりますか、はい、そのことを分かってもらった上で、最後に最後ね、最後に話しますけど、でもこれっておかしいでしょ。じゃあ皆さん、ここどう解釈しましょうか、ね、ということで、まあ私自身がね、研究していく上でこの箇所をどう解釈するかね、最後お話します。これは、ね、どう読みかというとね、はい、いいですか。どうしてこの著者は天地創造の前からと書いたのか。 それは天地創造の前から贖いの歴史が予定されていたからでも、神と共にキリストが天地創造の前からいたということを、はい、潜在キリスト論と言いましたね、先ほど。キリストの潜在を説くためでもありません。じゃあどうして天地創造の前からという表現をしたのか。これはある事柄を強調するためだったと私は思っている。その事柄とは何か、いいですか。神様が救い主を送らなければならないと思ったのは皆さんいつでしょうか。普通に考えたら、堕落がもしね、神の予定でないんだったらですよ、予定なんだったらもう作る前から予定してることなんだから、堕落は。この話あってもいいでしょ。人間は一度堕落することになってる。だから必ずキリストを送る。その計画までが神の摂理の中にもご計画としてちゃんとあった。でももし人間が堕落すること可能性はもちろんあるよね。可能性がないのに戒め与えませんから。でもその可能性は、いいですか皆さん、限りなくゼロに近いのが神の思いです。堕落をしないとは言わない、でも堕落するはずがないというのが親なる神様の真実なる思いでしょう。まさか取って食べたら死ぬといった木の実をね、愛するアダムとエバが私の御言葉に反して食べるはずがない。もうこの神様はね、もうはっきり言うけど 99.99999999% 食べると思ってないです。ところがその 0.000% しかないことをアダムとエバがしてしまったので、神様はびっくりしたはずなの。それはもう驚きを超えて悲しみとなっています。狼狽してしまうんですよ。これが皆さん、私は神様のね、設立歴史の真実だと思いますよ。堕落予定なんかしてないと思うね。さあそこで皆さん、じゃあ救い主を送るというのは神様いつ思ったか。いつ思ったね。え、まあ簡単な答えは堕落した後ですよね。堕落した後ですよ、もちろん。だからその後聞きましょう。堕落した後どれぐらい経って思ったかね。え、皆さん、神様今言ったようにとてもとても堕落するとは思っていない、その現実の中で実際に堕落が起きた時にね、もう驚天動地ですよ。天と地がひっくり返るような衝撃を受けたと思います。その中で神様の思考が一点止まってですよ、もうしばらくなる、何も考えられないって言った頭の中が真っ白になる。やっと正気に戻ったから、ああ救わなきゃいけない、そういう神様だろうか、もう堕落した瞬間にもう救うぞと思った神様だろうか、どっちでしょうか。もうその瞬間たるやね、堕落する瞬間たるやね、その堕落するのが早いか、神が救い主を送るのが早いかというのを競い争うぐらいの速さで送ろうと思ったのよ神様は。堕落して時間なんか経ってないっていうことを言いたいんです。だからもう天地創造の始めからというぐらいの表現を使ったの。天地創造で堕落した後って書くとね、後の解釈がいろいろ生まれる。後ってどれぐらい後ですか。エデンの園を追い出した後ですか。問答した時ですか。そんな一瞬のね、出来事だけれど、その後神様が救い主を送るために、もし堕落した後キリストを送ることをあらかじめ知っておられたなんて書くとね、堕落した後にキリストを送ることにしたなんて書くとね、この堕落した後という言葉を人間はまた複雑に考える。もう皆さん、これは一つね、時というものを超えた神の劇場でしょ。救いも創造もね、もう愛の発露ですから。そんな時というもので刻んで、堕落してどれぐらい経ったから送るんですか、ね、そんなことを考えさせるような、皆さん、聖書を書くことを神様できない。
だから絶対キリストを送ること、アダムとエバが堕落した後に決めたのは書かないです。堕落した瞬間に決めたと言っても、その瞬間を分析するからもう困る。だったらもう堕落するという言葉をね、あえて書かずに、もう天地創造の初めから。だから私は思ったんだ、ああこの表現はね、神様がもう堕落するや否やね、もうそれは一寸の猶予もなく、もう瞬時にほぼ同時とも言っていいぐらいにキリストを送ることを決めた、そのことを言い表すための、いいですか、言い表すための言葉がこの地上になかった。この神の状況を言い表す言葉が地上の言葉になかったんです。そこでその地上にある言葉の中で、この神の心情を一番伝えるやり方は、天地創造の前からというこの表現が最も近いと思ったんだと私は理解する。もう神様の心の中には時空を超えたね、心情のマグマがあるからね、だからもう堕落も上がらない、ね、そういうような時間軸でね、いつから神様落ち着かれたの、そんなにないんですよ。またそれを皆さんにね、あれこれ考えさせることはしない。でもこういう誤解が生じますよ。それを神様は当然知ってたから、私はもうこの誤解を解く理性を働かせなさい、そっちに向かってほしい。堕落のあとどれくらいかじゃない、これがどうしてかということを解いてほしい。ということがこの度の研究発表です。ということで結果的に20節しかいけなかったという。はい、皆さん今度はね、イエス様の復活です。次週は第一ですが、第二は復活について話します。これもとても21節、皆さん私たちの信仰の基礎がこれだということを、ね、はっきりとこの21節から皆さん知っていただきたい。したがって次は復活についての研究発表をね行いたいと思います。はい、ちょっといろいろとね、難しい部分もあったかと思いますけど、皆さんいいんです、霊は聞いてるんです。皆さんの霊はね、はっきりと命の言葉を受け止めてるから、細胞が知ってるんです。皆さんの知性がついていかないけど細胞は知ってる。アーメン。後から思うんです、ね、3年後5年後、あっ、あの時の説教はこんなね、もしかしたら向こうに行ってあっ思い出す。いいじゃないですか、皆さん時間は永遠にあるんだから、ね、そういうことでよろしいですか、ね、じゃあまた、ね、続きはこんなことで、今度復活についてですので、ね、で皆さんも勉強を、ね、してください。勉強じゃない、研究してください。はい、それじゃあ賛美歌を歌って終わりたいと思います。はい、それじゃあ280番を今日ね賛美したいと思います。はい、じゃあ280番
主耶稣祷告。
それでは聖餐式をしていきたいと思います。